藤井さん、
はい、
懐中電灯持ってますか？
懐中電灯、あのガチの、
あ、まあ、最悪スマホのとかでも、
あ、はいはい、なんかライトつきます
よ。あ、はいはいはい、あ、ちょっとつけてみて周り照らしてみてください。
ちょっとね、やり方がちょっと待ってね。
はいはい、二台持ち
一時四台持ちでしたからね
四台、はい、
できた。
あ、ああ、ちょ、ダメダメダメダメ。ああ、
違う。
あ、もむやみにやらないで。
違うのか。はい、すいません。はい。
条例により5万円以下の罰金の可能性があります。
何ですかそれ、月の法律
あんまりむやみに使わないでください。
ええー、ごめん。
ああ、ダメダメダメ。捕まる。
え、あなたを照らしたらですか？
いや、上に向けたら。
上に？
はい。
ほう。
ちょっと捕まる可能性あるんで。
あ、危ない危ない。
じゃあ、あんまむやみに光らせないでください。
今んとこ前科ないんで。
よしよしよし。
ぶねえ。
というわけで、
はい、
星空条例トーク
おなじみの、
はい、
あの
星空条例トークの時間です。
はい、星空条例っていうものがまずあるのか。
そうなんですよ。
はい、
はい、一番最初に注釈しておきますが、
はい、
この動画内に法の専門家はいません。
いません、一人も。
はい、
ただの一人もいませんよ。
は
い、
条例の文章を見て素人がやんややんや言うだけの動画です。
はあ、でもそういう条例がある、もしくはそう読み取れるような条例があるんだ。
はい、
ほうほうほう。
一応法の簡単な整理だけしておきますね。
はい、条例、
はい、うん、この国には様々な法律や条例がございます。
うん、はい、なんかあるらしいですね。その、
あ、それぐらいのそれぐらいの認識で生きて
んだ。たまたま守れてる人法律と条例となんかそのランクみたいなありますよね。
まあ、そうですね、
はい、
法律は国が作るルール、
うん、
で条例っていうのは地方自治体が作るルールですね。
あ、そうかそうか、
はい、
国が作ってる条例はじゃあないのか。
多分ないと思います。
ないのか。
はい、
なんかでもあれですよね、都道府県ごとに結構違うというか、
うんうんうん、
私の出身の香川県では、はい、ゲーム関係の条例がね、
あ、そうなんですよね
一時期話題になりましたけど、
はい、ゲームは1日1時間までとか、はい、なんかそういう話が出てましたけど、
僕めっちゃしてたんで、あれ関係ねえやろって思ってましたけどね、ああいう
確かにめっちゃしてる兄弟生がいるんだから
朝3時半とかに起きて、うん、親に隠れて朝3時間ゲームしてから学校行ってたんで
3時半は朝ではないのよ、もう
僕は早朝って捉えてるから
なるほど。
ね、でもそうやって都道府県で結構違うみたいなのは、
うんうん、
認識ありますね。
ありますね。
うん。
うん、で、まあ、その条例っていうのは、法律に反しない範囲で、地方自治体が定めるっていう感じになって
ます。うん、ああ。じゃあ、例えばその、窃盗罪があるのに反して、盗んでもいいよって条例とか作れない。
は作れないはず、
うんうんうん。
という形になっております。でですね、まあ、星空条例トークなんですけど、今回、うん、光害っていう単語が、いっぱい出てきます。
光の害、
はい
はい、
これなんか公害って読むケースもあるみたいなんですけど、
はい、
公の害と区別しなきゃいけないんで。
あとバッタね。
あ、公害ね。そうか、公害ってそっちもあるんだ。
そうだ、普通公害って言うと皆さんバッタの方を思い浮かべるかもしれないですけど、
ないと思いますけどね
そう、公害確かにね、いろんな意味が害されちゃうから、
う、うん、
光害、
そう、光害と言います、うんうん、まあ要は強い光を出しすぎるっていう話なんですけど、
はい、
光害を防ぐために作られている条例っていうのは結構日本各地にあるんですけど、
へー、なんか結構でかい話っすね。
そうですね、
なんか例えば二酸化炭素がとか、うん、なんかガスがみたいなんだったイメージつきますけど、
はいはいはいはい、
まあ眩しいからダメってあんまピンとこないというか、
あ、
ね、
うん、まあでも多分我々がちっちゃい頃と比べると、うん、パチンコ屋さんの照明とかはすごい弱くなってるはず。
ああ、昔はもっとビカビカ明るかったのが、
そうそうそう、
まあ、も
う
なんかダメだっていう、
サーチライトみたいな空にブワーって出してるパチンコ屋さんとかいっぱいあったはずなんで。
へえ、あー、でもそうか、確かにそういうむちゃくちゃな明るさみたいなのってあんま街中で見かけない気はしますね。
うん、
ほんほん、
そういうのはだんだんこの光以外を防ぐための条例で減っていってるんじゃないかなと。
うーん、なるほど、
思います。うん、なんで基本的にはそういうのって景観の保護だったりとか、
うん、
あと電力使用量の削減だったりとか、
ああそうか、そういうのも最近はあるのか、
うん、っていうのを、うん、目的にしてるものが、まあ、あるんですけど、
はい、
その中でも星空を守ることに特化した条例っていうのが存在するんですね。
はあ、まあなんかね、都会とかだと星が見えないのは一応明るすぎるからなんですよね。
そうそうそうそう、明るすぎるから、まあ、はい、あと空気の淀みとかも一応関係はしてくるんですけれども、うんうん、基本的には光の強さっていうのが関係してきます。
あれまだあんまよく分かってないんですけど、周りに光があると見えにくいのは分かってるんですけど、
はい、
東京の近くのなんすか、めちゃくちゃそう光がないところに行ったら星ってめっちゃ見えるんですか、うん、それとも東京近いからちょっと見えないみたいな。
まあ東京から離れるほど基本的には見やすくなるのはありますね、うんうん、やっぱり東京の光が、まあ、漏れてきちゃうというか、
あー、漏れてくるぐらいのやっぱ光って伝わってくるんだ、
うん、そうですね、物がなければ何物も妨害できない存在なので。
そうか、
うん、
はあ、まあそう。でもそれで言うと確かに、たまにあの、田舎の方とか、うん、そのちょっとローカルなところ旅行行くと、満天の星空みたいな歌ってるとこありますもんね。
うんうんうんうん、
それが確かに阻害されると結構きついのか。
そうですね。まあそういう街でなかったとしても、割と田舎ってフラッと行くだけで星綺麗ですからね。
まあそうですね。見上げるとこんな見えるんだって感動することは多いですね。うんうん、
この星空を、主に夜空をね、保護するための条例っていうのを今日は見ていこうと思います。
おー。ちなみに僕は田舎出身者なので、はい、田舎をバカにするなっていうのをコメントは皆さんなしでお願いしたいんですけど
、はい、
田舎って、うん、その条例があるから暗いわけじゃなくて、うん、田舎だから暗いから、
うんうんうん、
いらないんじゃない条例って思います。
あー、いや条例で保護した方がいいです。
あ、いや東京でやるんだったら分かるんですよ、うんうん、東京でみんな星空見えなくてかわいそうだからとかだったら分かるけど、
うんうん、
今見えてるところは、
うん、
パチンコ屋もできないしコンビニもね、
うん、
僕あの家の最寄りのミニストップが潰れたと家族 LINE で報告があったんですけど、
うん、
どんどん暗くなっていく一方じゃないかなって思いますが。
いや、そんなことないんですよ。
必要なんだ。
そう、やっぱ街灯の光とかでも星空見るのには邪魔になっちゃうことも。
ああ、そうか、そういうのも入るのか。そういうでかい商業施設だけじゃなくて。
そうそうそうそう、やっぱそういうのはしっかり徹底していかないと。
うーん、どういうところが作ってるんですか。
じゃあ順番にちょっと紹介していこうと思います。
はい、具体例。
日本で初めて光害防止条例を施行、うん、施行ですねこれ。
ああ、そうですね、あの立てる方じゃなくて、
はい、防止条例を施行したのは、
はいはい、
岡山県の美星町というところです。
美星町、
これがですね、美しい星の街って書いて美星町なんですよ。
そんな街がまずあるんだ。
そうなんですよ。
そら守らんとね。
はい。平成元年なんで1989年の11月のことでした。
はい、うん、
現在は岡山県伊原市かな、九州合併されてるので。
当時の名前ですかね、
はい、
じゃあ。
当時美星町という街でした、
ね。すごい名前。
そのまんま星が美しい街って意味で付けられた名前ってわけじゃなくって、
うん、
街の名前自体は1954年に4つの村が合併した時に、
はい、
町内を流れてる美山川と星田川から1文字ずつ取っただけっていう。
ああ、はいはい。じゃあその星が美しいという由来じゃないんだ。
はい。
ハスネと一緒。
ん？
ハスネと、ハスネってそうじゃなかった？ハスネ、
どこ？
どこ？都営地下鉄三田線のレンコンって書いてハスネっていう駅があって、あ、
はいはいはいはいはい、
あのレンコンやんってみんないじっては爆笑してる、
うんうん、
あの駅名
そんな爆笑してるかな。
確かね、ハスとネの頭文字の街かなんかが合併して、うん、そうだから、
はいはいはいはい、
そう、意外と意味ないって言ったらあれですけど、
うんうん、
単純に2つの頭文字取ってるだけで根本の意味じゃないっていうのがあるんですけど、
はいはいはいはい、
それみたいな、
うんうん、
美声っていうんじゃなくて美と声で美声町になった
一文字ずつ取ってるっていう話です、
うんうん、ああ、そうなんですね、うん、
ただまあこの星田川の星田に関しては、うん、あの流れ星が落ちたっていう伝説から取ってきてるみたいなので、
はい、
一応星は関係ありますね。
そういう川が流れてる町、
はい
はい、
です。この出来上がった町名にちなんで天文関連の町おこしはやっぱ行ってまして、
まあ美星町って言われたらね、うん、星綺麗ですよとか言いたくなりますよね。
う、うん、だから1993年にはですね、美星天文台っていうのも作られてます。
あ、天文台まで作ってんすか。
そう、天文台あります。なんで天体観測イベントとかをやってるみたい。
いい町おこし、
うん、
好きだ。
そうなんですよ、はい、そんな美星町で、1989年、
はい、
日本で初めて光害防止条例ができました。
ああ、まあ確かにそれは守らんとね。
うん。
町おこしのコアだから。
そうそうそう。
はい。
それまで、あの、公害の条例の中に、光害の公が含まれるっていうことはあったんですけど、その時代まで。昭和の時代から。
もともとだから、むやみやたら明るくするなよっていうのは一応あったっていうことですね。
うん、そう。っていうのはあったんですけど、はい、光害のみで一個の条例を作ったっていうのが初の事例みたいですね。
だから取り立てて、より注意しましょうというか。
そうそうそう。
ほうほう。
その名も、美しい星空を守る美星町光害防止条例です。
うん、おーし、本当に光害って入ってるんだ、条例の名前に、
はい。そうなんですよ。条例の内容ちょっと見ていきたいんですけど。
はい、でも確かにどう縛るのかっていうのが、
うん、
結構、条例って、曖昧なやつってありなんですか、その、
うん、
なんかいい人でいましょうみたいな。
ああ、そういう条例もある。
あるんだ。
そういう条例も多分ある。
ああ、確かそれで条例文ってでも言うて法律に基づく、
そうそうそう、
法的なやつだから、うん、どう書くのかって気になりますね。
ただ何もルール縛ってないよなこの条例みたいなのももちろんあるんですけども。
ああ、
光害防止条例は結構ちゃんと罰則とかも定めてるなっていうのが。
条例は罰則も定められる。
はい。
ああ、そうなんだ。
見られるので。
うんうん。
ちょっと順番に見ていきたいと思います。
はい。
まず聞いてほしいのがですね、光害防止条例の全文。
あの前の文って書いて全文、
そうそうそうそう、第1条の前に記載されてる、
はい、なんか意義とか、
そうそうそうそう、
なんか理由とか書くやつですよね、うん、
このために制定したよみたいな文章ですね、
はい、
そのまま引用したいと思います、はい、省略はしますが、
うんうん、
李清照には流れ星の伝説とその名にふさわしい美しい星空がある、
うん、ああ星田川と、まあ、綺麗な星見えてるよっていうことですね、
は
い、
天宮には星座が雄大な象形文字を描き、その中を天の川が流れている、
うん、そうなんだ、象形文字
そう、はい、ちょっとずつね、あの、うん、エモに寄せようとしてる文章が、
確かなんかね壮大な物語を、
そう、条例ってそんな書き方するんやっていう、
あと別にその町からしか見えてないわけでもないぞとも、まあまあまあ、ちょっと思っちゃう、
そりゃそうですけど、はい、う
ん、見えてると、
で中略しまして、
はい、
これら宇宙の神秘を垣間見ることができる環境は、うん、町民のみならず全人類にとってかけがえのない財産となっている、
人類ときたか、
はい、人類です、
はい、まあまあね、そうここに来たら誰でも見られるよって意味では、
はい、
そうですね、
はい、
はい、
しかし、
うん、
宇宙は今
しかし、ほう、
光害によって遮られ、
はい、
視界から遠ざかっていこうとしている、
すごい、なんか小説の法律の文じゃないですよねこれね、
そうなんですよ、
はい、
でまあこの後光害によってあの影響の出るエネルギー問題とか生態系の悪影響なんかも、はい、記載してるんですが、
めっちゃ壮大だな、
はい、中略いたしまして、
はい、
このため我が美星町民は、
うん、
町の名に象徴される美しい星空を誇りとして、
うん、
これを守る権利を有し、
はい、
義務を負うことをここに宣言し、
お、
全国に先駆けてこの条例を制定する、
はあ、
と全文締めくくられております。
ちょっと言い方あるかもしれないですけど、仰々しいというか
まあまあまあ、
なんかね、意識しましょう、守りましょうぐらいのことかと思ったら、う
ん、結構大きく出てるんですよ、
うん、全人類、
うん、全人類を代表して、うん、ここが美しい星の街なんだぞと。
はあ、あと象形文字は何ですか？
象形文字はちょっと
カシオピア座の M？
まあそういう比喩ですよ。
比喩、
まあま
あ、うん、星空が描くその
美しい星座がありますよねっていう、う
ん、はい、いや星座はあるんですけど、
はい、
象形文字があるのかっていう質問をしてます。
いじらないでいじらないで、
違う、これ質問なんですよこれ僕が議員だったら多分聞いてる、象形文字っていうのはそのどれのことなんですかねみたいな。
ああすいません、すいません、あの課題表現でした
蝶々が折れましたね。
俺が謝っちゃいけないんだよこれ
すごい、それがこれは意義の説明なんですね、この法律がこうだから制定するよっていう、うん、その前振りのとこっていう、
いやそうなんです、
うんうん、
だから流れ星の話とかから入ってね、
はい、
ちょっとキャッチーな指摘表現から難しい話への橋渡しにするっていう、
はい、
うちのラジオと同じやり口ですね
やり口ね、手法一緒ですね、
はい、
二段落目がちょっとポエティックだったんだよな、
そうですね
あるんだなこんなのが、は
い、そういうやり口で条例の本文に入っていきます、
はい、
いろんなあの条文があるんですけど、うん、一旦光害に関する規則みたいなところを、
規則、
はい、まあ、一部抜粋して見ていきたいと思います、
はい、
まずですね、屋外照明の話、
あ外の、
はい
はい、先の街灯とかなのかな、
ね、
あとお店とか、
はいはい、屋外照明は光源の中心から、
うん、
この照明の傘、
はいはい、
上のカバーですね、
ありますね、
そう、光源の中心から傘の縁へ引いた線が、
うん、
水平以下に向くように設置し、
はい、
水平以上に光が漏れてはいけない、
あ水平より下向きにしかやっちゃいけないんだ、
そうそうそうそうそう、
ああじゃあさっきのは確かに罰せられるな、
いやそうなんですよ、
へ、あ向きもね、
うん、
明るすぎるだけとかじゃなくて向きも指定するんだ、
はい、はい、そうで屋外での投光器、まあ、サーチライトとかスポットライト
は、
はい、水平以上に向けて使用してはいけない、
おお、その斜め下に投光器使いまくるやつがおるんか知らないですけど
水平以上には向けてはいけない、
とにかく上に光を向けるなっていう、
そうそうそうそう、うん、とにかく星空のことを意識した、
ほうほう、
条文ですね、
うん、
であと、建築物看板などを照明する場合は、
はい、
光源は上の端に取り付けて、
はい、
水平以上に光が漏れてはいけない、
あだから下から照らすような当て方はダメだっていう、
うん、上から下に行くように看板とかを照らせっていう、
うーんすごい徹底して上に行かせない、
はい、でまた屋内照明で大量の光を使用する場合は、
はい、
カーテンやブラインド雨戸などの遮蔽物によりできるだけ屋外に光を漏らさないようにしなければならない、
うーんそっか中は仕方ないか、
うん、
なるほどね、
そう仕方ないんですけど、もうとにかく外には出さないでくれ、
出すなという
風な
本当に星空意識ですね、
はい、ルールが定められております、
はい、
まあ、この条例の最後の方ですね、第19条には、うん、改善命令に従わない場合の措置について、
ああずっと無視して明るくしてた人に対して、
はい、はい、記載されてます。
はい、
これがですね、町長は前条の命令に従わない者に対し
星座を剥奪することができる。
違う違う違う剥奪
お前は何座でもない
ってそんなことある
もう占い楽しくなくなっちゃう。
誕生日で自動的に決まるやつなのよ
それを自殺する
難しいな。じゃあお前は何月何日生まれでもないってとこまでやらないと。
何月何日生まれは残るが、
それは残るんだ、はい、概念として星座が
ヤギ座とかじゃなくなっちゃうないんですってなっちゃう、うん、
ではなくてですね、
でも町長が何かあるんだ、できることが、はい、はい、
岡山県美星町の条例は、はい、その氏名と実情を公表することができる。
あー、その公開されちゃうんだ。
そう、
あいつ守んねえよって。
そう、光がやってたら実名報道されます。
ああ、なんかで、なんですか、みんながじゃあ、うん、冷たい目で見るのかな。
まあまあ、まあ、そうなるかもしれない。
へえ。
そう、あ、だからちょっとさっき懐中電灯振り回してたんで、
はい、
今から藤井さんの実名を公表したいなと。
もう全然町長に全然メアドも公表してもらっていいんだ
この方は藤井亮介と言います、
はい、すいません、香川県出身でございますそれがでも、うん、結構あの氏名公表するって、うん、まあ、なかなかやっちゃいけないことじゃないですか。
まあそうですね、
実名報道
特に今の時代かなりそこはそう、ね、うん、危険視されるところですけど、まあ、
リンチというかそういうのつながっちゃうけど、
うん、
やられるんだ。
そうなんです
よ。へえ、それまでも確かにそういうの、例えばお店とかが報道されたら、うん、ね、みんなからも嫌われそうだから、うんうんうん、一応 やらなくなりそうですね。
そうなんですよ、ね、
罰則あると。
そう、うん、特に個人名っていうよりはお店の名前とか出てくると、
うん、
あの店光以外のあれに無視してたんだぜっていう噂は広まっちゃうかもしれないので。
まあね、なんか守れないもんでもないし、
うん、
守ろうよってなりそうですね、
うんうんうんうん、というようなルールがあります、
はあ、輝くような町民の笑顔とかって大丈夫なんですか。
オッケーです。
ああ、よかった。笑顔消えるかと思った、マジで。
光のね、うん、強さで縛ってると思うので、うん、そこに関しては。
じゃあ顔がめちゃくちゃ光ってる人は下向かなきゃいけな い
それはそうですね。
そうですね。
いるんですかね。
まあ、ね、僕はまだ会ったことない、
うん。僕も見たことない。
なるほど。いないのかもしれないですね。
まあ、もしかしたら。
そうですね。証明はできないと。
ああ、顔の証明の証明はできないっていう、面白いギャグでしたか、今な。
ちくしょう。なんだよ、マジで。いらねえ。
畜生なんだ。
不要なんだよ、こんなの。思ってないよ。くだらない。悔しいよ。
じゃあ、次の条例いきましょう。
はい、次の条例、助かる。
はい。
あ、てか、ってことは、そもそもだけど、一、うん、個の町以外にもある。
はい。
っていうことなんですね。
いっぱいあります。
へ
ぇ。はい。今見たのは、うん、岡山県美星町の条例なんですけど。はい、
星が売りの町でしたね。
はい。町単位の条例じゃなくてですね。うん、県の条例で星空を保護してるところがあるんですよ。
ほ、県単位で。
はい。
どこですか？
それがですね、うん、鳥取県です。
へえ、そうなんだ。
うん。
星、まあまあ、確か星綺麗に見えそうな場所では、はい。ありますね、は
い。そう。というわけで、次、鳥取県星空保全条例というのを。
お、あ、本当は県なんだ。
はい。
うん。
見ていきます。
はい。
こちらもですね、第1条の前に記載されてる文章がございまして。
お、全文気になるよ。
はい。鳥取県は、
はい、
鳥取市佐治アストロパークなどの観測拠点が星空の美しさで我が国随一とされており、すべての市町村で天の川を観測できるなど、後世まで末永く伝えるべき星空という大切な誇るべき宝を有している。
ダブルクォートね。
これね、鍵カッコついてるんですよ。
ついてる
宝のところに。
ただの宝じゃないぞという。
はい。を有している。
はい。
うん。中略しまして、
はい。
私たち鳥取県民は、豊かで美しい自然の象徴である星空を守る行動に立ち上がり、う
ん、はい。
中略。鳥取県の美しい星空が見える環境を県民の貴重な財産として保全し、
うん、
次世代に引き継いでいくためこの条例を制定する。
でもこの次世代とかそういう言葉いいですね、
うん、
確かに昔はどこでも星綺麗に見えて、うん、徐々に見えなくなってきてるのを、まあ、我々の世代で止めなきゃみたいな。
そうですね、
うん、
星空が貴重なものになってきてしまっているっていうのが、まあ、この文章に表れてると思うんですけど、
はい、
まあ、美星町と同じでかなり大きな目標を全文で掲げた、
うん、後世に残していく、
はい、
うん、
で、まあ、第7条に次のようなルールがございまして、
はい、
何人も屋外で投光機などを特定の対象物を照射する目的以外の目的で使用してはならない。
むやみやたらに。
そういうことですね。
あ、はい、何人も
何人も何人もです。
何人もか、
はい、 まあもちろん安全の確保のためとか、そういうセーフな例外はあるんですけれども。は
い、なんか探したり足元を照らしたりはいいけど。
うん、そうそうそう。まあ、基本的にはむやみに投光器を使用してはならないと。
すごい気になるんですけど、その、はい、むやみやたらに投光器使うやつがいたってことなんですかね。なんだあいつら本当にむやみやたらに。
まあでも、悪い連中はやるんじゃないですか。
そうか。って。
そう。
死亡がヤンキーが。
基本しないと思いますけどね。
投光器っていうのがそもそもね、あんま、うん、見かけない？
まあそうですよね、うん。
あの京都でよくね、お寺とか神社からビームが出てる。
ああ、はいはいはいはい。
イメージですけどね。
確かにありますね。
うん。それぐらい以外では。だ昔は使ってたのかな。
まあどうなんでしょう。どれ昔の話がどんなもんかわからない世代なので、うん、我々ちょっと。
今はだから観光地とあとライブ。とかで、なんか遠くから見てあそこでなんかやってるなっていうためにやってるイメージですね、
うん、
投稿して。
そうですね。うんうんうん、で、まあ、この条例の最後にもですね、はい、ルールを守らなかった場合の罰則が記載されてまして。
わ、何ですか？考えます？一緒に。
あ、考えます。
一緒には無理か。
俺は知ってるからな。
まあでも、砂丘と梨は出てこないんだろうな。
鳥取砂丘と21世紀梨でした。
21世紀梨ですね。はいはいはい、あと名探偵コナンも、
ああそうか、青山剛昌の出身地が
確か西側あたりで倉吉とかでしたっけね、はい、
そう、あの一回鳥取行ったんですけど、はい、なんか記念館みたいなところに行った気がする。
あ、コナンの、
はい、コナンの、
へえ、
か青山剛昌記念館みたいなのがあるんだったかな。
何があるんですか？ペンとか。
あ、いや、なんか普通に原画とか置いてんじゃなかったかな、確か。
それぐらいしかないっすもんね、うん、まあまあ、漫画の資料館だと、
うん、そういう感じでした。
へえ、そうそう、だ西側にそれがあるんで、うんうんうん、結構鳥取はね観光資源が豊かなイメージがある。
そうなんですよね、うん、若干その行きにくいっていうのが難点ではあ
るんです
けど。
そうなんですよね、 JR で行くにしても時間かかるし、関西とかからだと、
うんうんうんうん、
地図急行とかね、
ん、
確かあった、鳥取と兵庫を結ぶ私鉄で、
う
ん、地図急行っていうのがあって、
はいはい、
乗ったことあるんですけど、
うんうん、
僕は地図急行ってあの確かね変な駅名がちょっとあって、うん、宮本武蔵駅とかかな、でその中に恋山形駅っていうのがあるんですよ。
恋山形駅、
恋する山形県の山形で、
はいはい、
恋山形駅っていうのがあって、
うん、
恋って駅名につくのは日本で何個しかないみたいなバーンって書いてあるんですけど、でもつけたらつくじゃんねと思って。え、これ合ってますよね、僕の論理。
まあそうか、駅名決めるときにつけたら
つくじゃんね、
まあ、
その
確かにつく。
そう、乗降者数が何人とか、
うん、
ね、何路線入ってるとかは難しいけど、
うん、
恋はつけたらつくじゃんと思って。
そうですね、
はい、あのいいとは思うんですけど、僕はそう思ったっていう。恋山形駅、
まあまあまあ、でも駅名ね、わざわざわざわざ今ある駅名に恋つけに行ったら、
はい、
やってんなってなるじゃないですか。
まあ今はそうはずいかもしれないですね。そのそうそう、恋大阪やとかやったらはずいかもしれないですけど、
うん、
まあまあ、なんかね、新しく路線引くときにできることだから、あのいいと思うんですよ。
そうですね、
はい、そういう件もあるんじゃないかなと思った。、
はい、
そんな鳥取ですが、
はい、
でも県だったらなんかさすがにそれで氏名の公表とかするとちょっと重たすぎるというか、
うん、あー、まあ確かにそうか、あー、
県全体で県知事がわざわざ言ったらちょっとなんかね、あまりに広いから、
うん、あー、でもあれですね、あの、はい、コロナ禍にパチンコ屋さん全部閉店してくださいみたいな、
あ、ありましたね、
時期に、はい、大阪府は確か閉めてない店舗全部名前載せてた気がします。
そうか、やってたか、
うん、
いやでもちょっと星守るのとコロナの感染拡大はなんかちょっと重みが違う気もする。
いや、星守るのも大事でしょ。
そらそうか、財産だもんな。人も星も財産だから、
宝ですからね。
ちょっとそれギュッてすんのよ、ギュッて指ギュッてすんの。まあでもせいぜい、だから県だから勝手重くないって予想だと、
うん、
あのなんかやめましょうみたいなハガキが来るとか、うん、
あ、はいはいはいはい、
で進展って書いてある。
なるほどね、はい、他の人が開けちゃわないように、
本人用にぐらいじゃないですか。
あ、まあ、もちろん一回やめましょうっていう警告が届きはすると思うんですが、うん、それでも守らなかった場合は、
はい、
5万円以下の過料に処することになります。
おー、取られるお金、
はい、
あー、結構ちゃんとした罰ですね。
そうなんですよ。
へえ、
マックス5万円いけます。
なんか勝手にその行政罰ん、なんかその行政っていうか条例の罰って、
うんうん、行政罰かな
かな、
う
んうん、でそんなお金取られるイメージなくて、
うんうんうん、
なんか注意されるみたいなイメージだったんですけど、あるんだ、
お金取られます。
へえ、あ、じゃあさっきのは僕何か引っかかってましたかね。
あ、まあなんでちょっと上向きに むやみやたらに。
え、これ上のやつでしたっけ？これあれじゃない、人、無目的。
あ、そうか、そうか、無目的だ。無目的で使用してはならないだから。うん、はい、
つけろって言われたんだよ。
あ、安心してください。はい、この条文、はい、屋外でって書いてあります。
せーふ、危ね
え。危なかった。
あとそもそも鳥取県じゃない。
いや、そうなんだよな。東京なんだよな、ここ。
鳥取で仕掛けてほしかったな。
鳥取行った時に屋外で仕掛けたら、はい、本当に危ないからやめときましょう。
5万円ね。へえ、そんな罰があるんだ、ちゃんと。
はい。
はぁ、
あ。取られますね。
県全体で。
はい。
じゃ
あ、そうなんですよ、
外であんま、やってない、やらないようにする、うん、まあするでしょうね、これだったら確かに。
うん、そう。だから、まあこれ聞いた上で、鳥取行った時のことを思い返すと、うん、まあ確かに星空綺麗だったかもなっていう気はしますね。
それでね、いろんなお店とかがちょっと気にしだしたら、うん、確かに一段綺麗になるかもしれないですね。へえ、鳥取か。
そう。という、県全体で星空を保護している県でした。
うん。
まあ、ちょっと最後に小話なんですけど、
はい、
実は令和元年にですね、うん、東京でも星空を守る条例が施行されたんですよ。
まあ、なんすかね、悪い言い方ですけど、無理じゃないって思っちゃいますけどね。
ね。
あんだけ明るいと。
どこだと思いますか、東京の。
でも、例えば、奥多摩の方とか。
ああ、はいはい。
なんか、自然で売りそうなとこだとそういうイメージですね。
神津島です。
島かあるもんね、はい、島。
あの、なんで、ほぼ静岡です。
ね、あっちの方ですよね。
そうそうそうそう。
大島とかよりももっと東京から遠い方
が。だいぶ遠い島です。うん。そう。で、制定されてまして。
はい。
まあ、罰則は実名公表なので、履正庁と同じですね。
うん。
結構この、実名公表系の罰則が多かったです、星空系の条例みたいな。
へぇ。その、まあ、守らない人とか、うん、お店があったら言うって感じなんですかね、
う
ん
う
ん、きっと。
そう。まあ、あと最初にやった美声庁が、実名公表だったんで、そこに習おうっていう動きもあるんじゃないかなと。
光害のモデル条例みたいな。
うん、そうそうそうそうそう。
そうか、島って確かに、なんか沖縄とか行った時も、やっぱ、ちょっとね、離れたところにある島って、ほんと星空が綺麗でっていうのを売りますもんね。
うんうんうん、うん。そうですね。
神津島。
うん。
ほう。
というところでも実施されてます。
へえ、いいな。なんかそれでも実際にそれがあるって聞くと綺麗なんだろうなと思って行きたくなりますね。
うん、
星空目当てであんまり旅行したことないですけど。
そうね。島、ちっちゃい島には僕も行ったことない気がするんで、ちょっといつか行ってみたいですね。
なんか沖縄に波照間島っていう島があって、はいはいはい、そこが夜すごく綺麗。星空が綺麗なんですけど、
うんうんうんうん、
宿が少ないんですよね。どうしても。だから僕行ったんですけど、泊まれなくて、はいはい、昼間で行って帰っちゃったんで。
なるほどね。
まあ、海も綺麗だから、うんうん、多分、神津島とかもそうだと思うんですけど、うん。
沖縄は僕は本島しか行ったことないですね。
沖縄の離島で宿が取れると、きっと星空もすごい綺麗なんだと思うんですよね。波照間島、そう、星空見えなかったのちょっと残念でしたね。
そう。なんかいつかこのチャンネルが爆伸びしたら、はい、島行って一日天体観測する収録やりたいですね。
ああ、収録でね、それは、
うん、
そう、結局星空見たって言っても今まで肉眼でしか見てないんで、
うんうんうんうん、
そのなんか肉眼でかつ知識なく見てるから、
まあまあ、
そういろいろ教えてもらったり、
そうですね、機材を持ち込んで僕が解説しながら見るっていう回が、
それはやりたい、
やりたいな。
明らかにめちゃくちゃ見えやっぱ過去にもあるんで、
うん、
その波照間島では結局見てないんですけど、うん、沖縄の石垣島とかで見た時にもやっぱ綺麗だったし、
うん、
この前の神奈川とかずっとこうローカルな山の方行ったらやっぱ綺麗なんで、そういうとこで天体観測したいですね。
ですね。でいい飯食って温泉に入りたいですね。
一番いいじゃん全部じゃんこの世の
全部やりましょう
全部やりたい。ちなみに波照間島は、うん、とか沖縄の海はめちゃくちゃこう綺麗なんで、うん、すごく遠くが見えて怖くてあんま入れなかった。その
ああ。
冷めきそうだなと。
めっちゃ見えちゃうんだ。
そう。だから海の広さを意識しちゃって。
はいはいはい、ああ。確かに。沖縄行った時僕も、船の底が、
ああ、グラスボートね。
アクリル張りになってるやつ。
はい。
に乗って、えっぐい深いところまで見えるようになってたから、マジで綺麗だなっていう印象はあったんですけど、僕あんま怖さなかったんです
よ。僕あれで海無理になったんですよ。
あ、海無理なんだ。
高校の時にそう行ってはい、はい、あれだ、沖縄って浅いところがずっと続いた後、
うん、
急に崖みたいになってるんですよね。
うん、あったあった。
そう、最初 1,2 メートルのところがあって、うん、その後 7,8 メートルかな、うん、だから
めっちゃ落ちる。
そう、でそっからさらに真っ暗みたいになるゾーンがあって、
はいはいはいはい、
それで海の深さを認識してしまい、
お
そっから海怖い。
お
海ほんと怖いんですよ。
なるほど。
なんで怖くないんですか？
まあ別に俺のいる世界だということに変わりはないし。
え、何それ、どういうこと？どういう理屈？
え、だってこの空間だって広いじゃないですか。
いやいや、じゃあ、あのね、あの、本当にサメとか、うん、クジラがこの奥にいるんだろうなって思わせる深さが認知されてしまって、
はいはい。
そう、浅瀬とかだと、まあ、ぶっちゃけいないじゃないですか。
まあまあまあ。う
ん、けど確かに、こんな真っ暗になるから深いんだったら、うん、いるなと。で、彼らは早いし、まあ、僕より。本当早いんですよ。
説得力がある。
20倍ぐらい早いんですよ、あの最高記録で人と、あっち比べると。
は
い
は
い
は
い、
うんうん。
いや、うんうんじゃなくて。
あれあれ
で、
反応間違えた。
チーターとかね、うん、早いけど、はい、チーターより速い車とかあるじゃないですか。
はいはいはい。
けど、世界最速の潜水艦よりも最速の魚類の方が速いんですよ。
おー、そうなんだ。
そう。
へぇー。
ほら、怖。
うん。
うん。うんってなっちゃった。怖い。とどめさせたかと思ったけど。
怖い。ね。
違う違う違う。違う、本当怖いんです、皆さん、これは。本当に。
そうだね。
いやー、怖いんだけどな。
そっか。
はい。
あんまり怖さ感じたことないな。
いや、まあ、怖いから、その沖縄とか、ああいう離島行った時に、うん、そんなに海を心の底から安心して満喫できないので、まあ、そういった意味でも星空を見たいなって。
はいはいはい。
東京の島ね、あの、船とか飛行機で行けますから、
うん、そうですね、
行ってみようかな、
うん、神津島も確か船は通っているはずなので、うん、ぜひ行ってみてください。
はい。
というわけで今回星空を守るための条例に関して、はい、まあ、ルールとね、罰則見てきましたけれども、
罰則かのすごいな、うん、はい、
冒頭で分かりやすさのために罰金って言ったんですけど、
はい、
あの正確には過料なので前科がついたりはしません。
あ、え、罰金と過料はそもそも違うんですか？
そうですね、罰金はだから刑法の罰則かな。
あ、はいはい。
うん。条例の、あの、罰則だと、罰金にはできないはずなので、確か。
ああ、ちゃんと言葉として使い分けられてるんだ。
そうなんですね、確か。鳥取のやつもルール上5万円までとなってるんですが、うん、まあ多分できるだけみんなで守ろうねって言った趣向の条例だと。
まあ、抑制のために言ってるっていう感じですよね、う
ん
うん、きっと。
とは思うんですよね。
うん。
そう。なんで、まあ冒頭に喋ったように、特に明確な罰則のない条例って結構多くって。
うん。
僕の好きな条例一個あるんですけど。
好きな条例あるんだ。
そう。
はい。
京都市清酒の普及の推進に関する条例っていう。
京都市？
清酒。清い酒と書いて清酒。
あ、お酒か。
そうそうそう。はい、の普及の条例があって。普及
に関する条例。はい。
そう。これね、飲み会の乾杯は京都の清酒で行おうっていう。
おう。行おう。
そう、行おうっていう条例なんですよね。
はい。
そう。記載されてる事項が、市民は、本市及び事業者が行う清酒の普及の促進に関する取り組みに、協力するよう努めるものとする、
はい、
とだけ記載されてて。
ああ。
そう。
罰則はなし。
そうそうそうそう、はい。特に罰則はないんですよね。
結構でもすごいですよ、それ。日本酒。うん、以外の事業者が、コラコラって言いそうだけど、うん、なんてこと言うねんや、みたいな。
確かに。まあでも、日本酒の事業者多いと思うんで、京都は。
あ、多かったですね、実際ね。
うんうんうん。そうか。
京都ですもんね。京都だったし、大阪で、広告にいると、
うん、
日本酒のメーカーさんの、
うん、
広告もいただいたりするので、
はいはい、
はい。それで京都とか、うん、大山崎とかかな、あの辺が確か、有名なところだったはずです。うん、はいはい。
なんか面白条例って見たことありますか、藤井
さん。いや、条例ね、なんか面白じゃないかもしれないですけど、うん、青少年健全育成条例が、うん、長野県がちょっと異質なんじゃなかったでしたっけ。
あ、そうなんですか。
そうだから、その18禁の本とかを、うんうん、なんか他の県とだから取り扱い方が違ってちょっと緩かった気がする。
ああ、はいはいはいはいはい、
うん、そこそうなんだみたいな。
なんかね、確か千葉県は18禁のエアガンを18歳以下でも使えるみたいな
エアガンを
感じだったような気がする。僕サバイバルゲームやってた時期があったんで、
はい、
それで調べたんですけど。
あ、じゃあ千葉はちょっと聖地みたいな感じになってるんですか。
だったような気がしますね。
へー、なんでそうなるんやろ。え、逆なのかな、千葉以外が禁止してて千葉が禁止してないのかな。千葉がわざわざ緩く、いや、さっきの話の、法律に基づいてっていう話だと、緩くする側は結構むずいってことですよね。
うん、そうですね。だから、多分18禁って、法律では何も定められてないのかな。
まあ、エアガンとかは定められてなさそうですけどね。うん、そう。
で、他の、だから条例で、まあ、県単位とかで縛ってるのを、千葉はあんまりやってないっていう話なんですね。
なるほど。 多分そうかな、うん
うんうん、
でちなみに好きな条例じゃないですけど、うん、今思うとですよ、
うん、
香川ってうどんに関する条例ありそうですね。
あーめっちゃありそうめちゃくちゃありそう。
なるべく
ちょっと調べてみますか。
ちょっといいですか。食べるものとするみたいな、うん、条例あるんじゃねえかってぐらいみんな食べてますからね、
うん、
うどん条例。あの香川県ってあの、うん、うどんそば消費量みたいな、
うん
のが全国1位で、
うん、
2位になんかね 2,3 倍の差つけて1位なんですよね。ほんとぶっちぎりで
そんなになんだ。
そうだし、例えばですけど浪人してたら、うん、多分本当に年で300食とか食べちゃうんじゃないかな、
うんうんうんうん、
毎食昼ご飯は絶対うどんとかなりかねないんで、
はいはいはい、なるほど。
条例、まあ条例でもあれ今だと逆に香川県民、うん、条例じゃなくそんな食ってるのマジで何っていうは思いますね。そうだし小麦も別に香川県産のものばっかじゃないんで、
うんうんうん
うん、本当にで水もないし水不足の県だから、うん、
なるほど。
ただ異常にみんながうどん食べてるだけの県なんですよ。
なんで？
いや流行っちゃったから。確かね、あの大阪万博の時に、
うん、
金泉かな、香川のうどん屋さんがそこでさぬきうどんって出して、
うんうん、
まあ、美味しい美味しいでヒットして、
はいはい、
香川にうどんカルチャーがダーッとできたんですけど、でも香川にこんだけうどんが流行ってるのは、
うん、
流行ってるから以外の理由が本当ないんですよ。
は、
流行ってるからいっぱいあるし、うん、安く提供されるし、
うんうん、
でいっぱいあるから個性的なとこだったりうまいとかが出てくるってだけで、
うんうん、
その香川にうどんが入る理由は合理的なものはなくて、
へ
ー、だどっかのね県とか町が本気出して、
うんうん、
なろうとしたらなれますよ。もうみんなマジでめちゃくちゃうどん食ってって言って、
はいはいはい、
みんなが実際食ったらそうなるけど、
うん、
まあ、どこもやんないですね。やったらいいのに。
そっか、食べ物系の条例あんまり見ないですね。聞いた覚えはないですね。
その京都の清酒ぐらいですかね、
うんうんうんうん、
どっかあるのかな。でもあの条例じゃないかもしれないですけど、うん、これだけをなんとか牛と認めるみたいな、
あ、はいはいはい、
そういうのはちょっと近いかもしれないですね。
確かにそういうルールありますね。
だからなんとか牛は絶対、まあ、美味しいみたいなのを保つためにやってるルールとかはあるイメージがありますね。
育てた場所で決まったりとか、うん、あとなんか生まれた場所で何かが決まったりとかっていう細かいルールがあるらしいですね。あれ
そういうのがあるイメージはありますね、
うんうんうん。あ、というわけで条例の話から、
はいはい、
だいぶ転びましたけど、
はい、プライベートの話になりましたが、
はい
はい、
まあね、今日見てきた条例も、うん、まあ、罰則実質ないようなものっていうのが、
うん、
まあ、多いわけなんですけども、まあ、
意識させるぐらいの、
そう、うん、まあ、ただその地域の発展のために実施している条例っていうのがね結構多いとは思うので、うん、まあ、もし機会があったら条例を気にかけて、
うん、
その地域に合わせた生活をしてみるっていうのも楽しいんじゃないかなと。
でもね、それ聞くと鳥取ちょっと行きたいなと思いますね。
そうですよね。
星綺麗なんだって思ってますよ、
ね、うん、一回鳥取でね一泊ぐらいして眺めてみたいですね、
うん、本当に綺麗なんだなって実感したいですね、
うん、というわけで、本日の台本以上になります。
はい、
はい、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。